まず旧約聖書創世記3章1節から15節です。聖書の御言葉は旧約聖書創世記3章1節から15節、旧約聖書の3ページです。創世記3章。主なる神が作られた野の生き物のうちで最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った。園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。女は蛇に答えた。私たちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと神様はおっしゃいました。蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。女が見るとその木はいかにもおいしそうで、目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。女は身を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので彼も食べた。二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人はイチジクの葉をつづり合わせ腰を覆うものとした。その日風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が主なる神の顔を避けて園の木の間に隠れると、主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか。彼は答えた。あなたの足音が園の中に聞こえたので恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。神は言われた。お前が裸であることを誰が告げたのか。取って食べるなと命じた木から食べたのか。アダムは答えた。あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。主なる神は女に向かって言われた。何ということをしたのか。女は答えた。蛇が騙したので食べてしまいました。主なる神は蛇に向かって言われた。このようなことをしたお前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣の中で呪われるものとなった。お前は生涯這い回り塵を食らう。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。もう一箇所、新約聖書マタイによる福音書8章28節から34節であります。マタイによる福音書8章28節から34節。イエスが向こう岸のガダラ人の地方に着かれると、悪霊に取り憑かれた者が二人墓場から出てイエスのところにやってきた。二人は非常に凶暴で誰もその辺りの道を通れないほどであった。突然彼らは叫んだ。神の子、構わないでくれ。まだその時ではないのに、ここに来て我々を苦しめるのか。遥か彼方で多くの豚の群れが餌を漁っていた。そこで悪霊どもはイエスに、我々を追い出すのならあの豚の中にやってくれと願った。イエスが行けと言われると、悪霊どもは二人から出て豚の中に入った。すると豚の群れは皆崖を下って湖になだれ込み、水の中で死んだ。豚飼いたちは逃げ出し町に行って、悪霊に取り憑かれた者のことなど一切を知らせた。すると町中の者がイエスに会おうとしてやってきた。そしてイエスを見ると その地方から出て行ってもらいたいと言った。聖書は本当にいろいろな箇所から私たちに恵みをもたらす書でありますけれども、改めて大きく捉えることも大切であります。一体何を聖書は教えようとしているのか。このマタイによる福音書は一章からずっと語ってきまして、16章のところで改めてイエス様が弟子たちに、あなた方は私を何者だというのかと問います。これがテーマです。イエス様とはどのようなお方なのか、これに対する答えを出そうとしているんですね。私たちもまたこう聖書をですね、このように細かくある意味ではたどっていますが、それをしながらですね、改めてイエス様とはどのようなお方なのか、これに対する答えがますます明瞭になっていったら幸いです。イエス様はどのようなお方なのかということは同時に、救いとはどのようなものなのか、あるいは福音とは、幸いとはどのようなものなのか、この答えを得ることでもあります。今日の箇所は8章の23節から27節においては、神様が、イエス様が湖の激しい嵐に沈まれと言ったら沈まった、そのエピソードに続いて今度は悪霊に出て行けと言ったら出て行った、こういう流れの中のエピソードなんですね。また9章に参りますと、1節から8節で、あなたの罪は許され、私が罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせようと言って一つの奇跡をなさいます。だからですね、この3つのエピソードは全部イエス様の権威を教えてるわけです。イエス様の力です。イエス様というのは本当にこのような権威あるお方だということを繰り返し繰り返し、弟子たちがこのエピソードを思い起こすたびにですね、イエス様のことをますますはっきりと知るように。ベテランの漁師たちでさえ、ああもう死にそうだと、もう溺れてしまいそうだという時に、イエス様が黙れ沈まれと言ったら、その波が沈まった。自然に対する、作られたものに対する権威ですね。イエス様の権威、力、また、そしてまた今日のところは悪霊に対する権威、霊的な権威、これを見ていくことになります。主は弟子たちのもとを離れて天に昇られるときに、私は天と地の一切の権能を授けられていると言って、弟子たちに残して天に昇っていかれました。だから弟子たちはですね、改めて天と地の一切の権能を授けられているイエス様がどのようなことを私たちの前で見せてくださったのか、繰り返し思い起こしたと思います。そして彼らがいろいろな場面に出会うとき、いろいろなことに遭遇するときに、改めてイエス様は確かにそのような権威をお持ちのお方であることを、彼らが見たこと、聞いたことを通して励ましを受けたことと思います。弟子たちの宣教はそのようなものです。見たこと、聞いたことを語らずにはいられないのです。こういう仕方で伝えられていきました。だからその場限りのことではないんです。イエス様はどのようなお方であるかを人々の前に表したんです。今日のところにおいては悪霊が出てきます。悪霊に取り憑かれたもの、ここで一つだけ注意しておきたいことがあります。聖書を通して悪霊を 知る私たちは聖書を超えてそのことについて想像をたくましくしてはいけないということです。これはもう本当に重要なことです。聖書を超えて悪霊に対する想像をたくましくしてはいけないということです。悪霊に取り憑かれた者が二人といって、悪霊に取り憑かれた者が出てまいりますけど、これについてもしかりです。私たちが聖書をある意味では手段にしてですね、悪霊に取り憑かれた人、悪霊に取り憑かれない人、こういうふうな見分けを自分ができるかのように人に相対してはなりません。こんなことはあってはならない。自分自身に関しても、そういうことをするのは、これはオカルトですね。聖書の悪用です。聖書というのは反対にですね、霊の世界があることははっきりと聖書は語ります。だけども、霊の世界があることを希望の光の中で語るのが聖書です。明るいところへ霊の世界を持ってくるんです。希望の中で聖書を語るんです。霊の世界を語るんです。なぜか、イエスがいるということは、イエス・キリストがおられるということは、そのような霊の世界もまた希望となったということです。単純に皆さんの中にこのことをよく分かっていただくためにですね、悪霊を追い出すときに、イエス様がどのような姿で追い出したか。32節を見るとですね、イエスが行けと言われると悪霊どもは二人から出て豚の中に入った。御心のままということです。だからイエス様のご支配の中に全てがあるということです。霊もまた神様のご支配のもとにあるということです。絶対的な権威です。この方を救い主と信じる人々が、この霊の事柄において、わけのわからないところの中に迷い込んではなりません。28節から読んでまいります。こう言います。イエスが向こう岸のガダラジオンの地方に着かれると、悪霊に取り憑かれた者が二人墓場から出てイエスのところにやってきた。二人は非常に凶暴で誰もその辺りの道を通れないほどであった。突然彼らは叫んだ。神の子、構わないでくれ。まだその時ではないのにここに来て我々を苦しめるのか。これが悪魔、悪霊の本質です。悪霊に取り憑かれた者はイエス様のところへやってきたんですね。自分からやってきたわけです。近づいたわけです。目と鼻の先に。でも、その悪霊が何を言い出したか。神の子構わないでくれ。まだその時ではないのに、ここに来て我々を苦しめるのか。イエス様が救い主であり裁き主であることを知ってます。人間が知る以上に知っています。イエス様が来たら自分たちは終わりだということを知っています。だけども同時に構わないでくれ、構わないでくれ。イエス様が裁き主であるにもかかわらず恐れることもできない。イエス様が救うお方であるのにすがることもない。これが悪霊の本質です。とことんそのようなものだということです。生まれながらの嘘つきだとあります。悪魔はですね、生まれながらの嘘つきだと。自分自身をも欺いているものです。人間とは違います。霊的な存在です。人間はどんなに嘘つきでも、どんなに悪くても、悪魔にはなれません。でも悪魔はとことん自分を欺き、とことん悪いものです。その悪さは、その根本は、 神様がどのようなお方であるかを本当に知りながら、そのお方の前にへり下ることも、またその皆を正しく呼ぶこともない。イエス様のところに来て構わないでくれ。まだその時ではないのに自分の終わりを知っています。そして我々を苦しめるのか。ヤコブの手紙の2章の19節にこうあります。あなたは神は唯一だと信じている。結構なことだ。悪霊どももそう信じておののいています。ヤコブの手紙の2章の19節です。悪霊どもも神が唯一であると知っています。神様を知っています。だけどもおののいています。ここにおいてもしかりです。へり下ることはできない。また同じヤコブの手紙の4章の7節においては、こう教えています。神に服従し悪魔に反抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げていきます。神に近づきなさい。そうすれば神は近づいてくださいます。だから神様のもとに身を寄せている限り何もできません。それが悪魔であり悪霊です。生まれながらの嘘つきですから、時には吠えかける獅子のように近づきます。脅します。とても怖い。だけども神様を恐れることを知っている者にとっては、悪魔が脅す脅しは恐ろしいものではありません。キリストの権威のもとにおいては、それは恐れ抜くようなものではありません。私たちの魂が、私たちの心がキリストによって、キリストの霊と言葉によって守られたならば、悪魔は脅しきることができないんです。どんなに脅しても、吠えたける獅子のようにどんなに脅しても脅しきることができないんです。実際ペンテコステの後の弟子たちの姿を見たらわかります。イエス様を十字架につけたサンヘドリンのメンバーたちの前に引き出されてですね、その時よりももっと多くの人々が集まっていたはずです。時間があったんですから。イエス様の時は大忙しで人が集められましたけれども、もう勢ぞろいだったと思います。でもその中で脅して返そうと、これ以降イエスの名によって語るなよと脅して返してやろうと、そのように脅されますけれども、私たちは見たこと聞いたことを語らずにはいられません。何が神の前に正しいか考えてください。キリストの霊に守られてこそであります。だからキリストの権威に対しては何もできないということです。また先ほど見たように、行けと言われたならば豚の群れの中に入っていきました。この悪魔は、ここに出てくる悪霊は、ある意味でとても分かりやすい姿をしています。墓場で暮らしていた。その悪霊の働きの惨めさを表しています。また行けと言われたら豚の群れに入っていった。そしてその豚の群れは、悪霊がその中に入ったならばこうあります。悪霊どもは二人から出て豚の中に入った。すると豚の群れは皆崖に下って湖になだれ込み、水の中で死んだ。結局何も与えないということです。滅びだけ、鮮やかな滅び。まあ、ある意味でとても分かりやすく悪霊の正体が明らかになるようなやり取りでありました。しかし同時に、もう一度私は最初に申し上げたことに戻りますが、私たちは聖書を超えてこのような悪霊悪魔に対する関心をたくましくしてはならないということ。キリスト ストの光のもとに全てが引き出されていますから、そこにおけるメッセージは恐れるなです。恐れるなです。私たちが前回に見た湖に激しい嵐が起こって、弟子たちがそれに飲み込まれそうになって、もう溺れそうですと、死にそうですと。だけどもその時にイエス様が共におられたから、起き上がって風と湖とを叱りになると、すっかり凪になった。恐れるな。またこの悪霊においてもしかり、はっきり言って聖書は確かに神秘的なことを語りますが、先ほど申し上げたように明るい光の中で神秘的な事柄を扱います。明るい光の中で、希望の光の中で、聖書も知らず神も知らない中でこの神秘的な事柄を扱うのは、とても暗い望みのない光の中で扱われることになります。聖書から始まってもそういうふうに扱い始めたら、それは望みのないものになります。そうなってはならないということです。これは悪霊の働きかと思うほどですね、とても人間が正体を失ったり、あるいはとても我を失ったような姿で神様から呪われたようなありさまかと思った中においても、聖書において事柄に対する私たちは安易に悪霊など持ち出しません。キリスト教会の中でもそこですぐ安易に悪霊を持ち出すやり方がありますが、これはオカルトです。聖書と違います。それをしたならば、聖書を使いながら望みのない仕方でおかしな道へと進んでしまうことになります。聖書はとことん明るい光の中に出すんです。この柄、皆さん、十字架のキリストが救い主です。キリストに目を注いでみてください。単なるキリストではありません。今日行けと言われて悪霊を追い出したキリスト、もちろん私たちは忘れてはいけません。霊的な権威です。でも同時にそのキリストが十字架につけられたことに目を注いでみてください。イエス様はこの悪霊をめぐって悪口を言われました。あの男は悪霊の頭ベルゼブルの力で悪霊を追い出していた、こう言われたんです。皆さん、このことは忘れないでください。その言葉を言いましたけれども、そのように悪口を言った者たちはそこでギャフンと言わされて、させられて、それ以上何も言えなくなりました。悪霊の頭の力で追い出しているというけれども、悪霊の頭で悪霊を追い出すならそれは仲間割れだろう、あなた方の家も仲間割れをしたならどうして成り立っていくだろうかと、こういう言葉を聞いてですね、イエス様の悪口を言った者たちはそこで一旦口を閉じました。だけどもイエス様の十字架見てください。十字架にイエス様がかけられた時には、ほら、悪霊の頭がやっぱり神様から呪われてああいうふうに死んだだろう、こういうふうに言われたと思います。言われたと思います。またそういうふうに判断されたと思います。イエス様を憎む者たちには、イエス様がそのように死なれた以上、中途半端に悪霊を持ち出してどうこう言う必要がないという。またイエス様の十字架の傍らでイエス様を信じた男がいます。この男は人々の目から見てもとことん神様の清い霊とは関係なく、また神様の清い言葉とも関係なく、自分勝手に生きて自分勝手に歩んで、まあどれぐらいこの男に悪霊が取り付いているかわからないような生き方をして終わった男、こう見えたと思います。でもこの男がその十字架においてイエス・キリストを信じます。見事に信じます。実は 宗教改革者のカルバンが聖書の中で一番信仰の強い男と呼んでいるのは実はこの男です。イエス様を見て信じた男です。イエス様を憎む者たちから見るとですね、悪霊の頭がああやってそれにふさわしい運命で終わっていくんだと見られたと。その隣で悪霊に取りつかれて、まあ虚しく滅びの人生を歩んだ者がふさわしく死んだと見えたと思うんです。だけどもこの男がカルバンはですね、聖書の中で最も信仰の強い男だと語りました。その理由があります。それはこのイエス様を見てですね、それこそイエス様がいろいろ良いことをなさったり、いろいろ奇跡をなさったり、いろいろ教えたことを対してこの男は知っていないんです。ある意味で信仰を持つ上でマイナスの条件しかないんです。自分自身もとことんダメだし、この人も本当に人々からとことんもう捨てられてるし、だけどもなお信じたというわけです。何を見て信じたのか。イエス様の本当のこれぞという姿です。自分の呪いさえも引き受けて、本当に自分のこのようにして終わろうとするその罪のありさまさえも引き受けて救ってくださる救い主を見たということです。だからとことん明るい光のもとに出すんです。霊的な事柄も自然の事柄もとことん明るい光の中に導くのがイエス・キリストです。聖書を超えてこの悪霊のあるいは悪魔の事柄を私たちは扱おうとしたならば、理解しようとしたならばとことん間違います。黙示録もしかりです。黙示録の中には悪魔が出てきます。恐ろしい光景がいろいろと繰り広げられます。だけども黙示録が伝えるのもしかりです。悪魔は時が短いのを知っているとそこには出てきます。そして悪魔は滅ぼされます。自分の滅びを知りながら悔い改めることができない、とことん自分を偽った存在、それが悪魔です。聖書が教える以上のことをそこに読み取ろうとしたり理解しようとしてはいけません。イエス様に目を注ぐ。とことん悪霊にいいようにされて終わったように見えるこの男もイエス様のもとでは光のもとで、主よ、あなたが御国においでになるときには私を思い出してください。イエス様は間髪入れず、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいる、今日十字架にかかって人々からも捨てられ、自分自身でも本当に自分の人生何だったんだろうと思うこの今日、私がいるから、あなたは今日神の近くにいるということです。パラダイスにいる。もう一度今日の箇所を読んでお祈りして終わります。イエスが向こう岸のガダラ人の地方に着かれると、悪霊に取り憑かれた者が二人墓場から出てイエスのところにやってきた。二人は非常に凶暴で、誰もその辺りの道を通れないほどであった。突然彼らは叫んだ。神の子、構わないでくれ。まだその時ではないのに、ここに来て我々を苦しめるのか。遥か彼方で多くの豚の群れが餌を漁っていた。そこで悪霊どもはイエスに、我々を追い出すのならあの豚の中にやってくれと願った。イエスが行けと言われると、悪霊どもは二人から出て豚の中に入った。すると豚の群れは皆崖を下って湖になだれ込み、水の中で死んだ。豚飼いたちは逃げ出し町に行って、悪霊に取り憑かれた者のことなど一切を知らせた。すると町中の者がイエスに会おうとしてやってきた。そしてイエスを見るとその地方から出て行ってもらいたいと言った。お祈りいたします。 恵み深い全能の父なる神様、あなたこそ誠の世の光、どのような暗闇をも明るみの中に引き出し、希望とまた喜びの中で歩むことができるように、すべてを明らかにしてくださる主よ、皆を称えます。今週もまたいろいろなことがありますが、あなたの光の中で共に歩むことができるよう守り導いてください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お座りいただいたので、賛美歌204番をもって主を賛美いたしましょう。1節2節をもって主を賛美いたします。聖餐式を執り行います。